スピードマイルストーンになる35方法。その1、スピードマイルストーンが成功する。スピードはすべてにおいて重要な成功ポイントです。スピードがあるなら人生でうまくいくかどうかは悪い運転といっても過言ではありません。コンピューターでも趣味のないパソコンの方がたくさんの仕事をこなせます。人間もスピードマイルストーンの方がたくさんの仕事をこなせ、結果としてチャンスをつかめます。仕事ではスピードマイルストーンが早く出世します。早く仕事ができる方がこなせる仕事の量も増えるため早く成長ができるようになります。あの人は仕事が早めと言われれば早く評価されることでしょう。人間関係でもスピードはもちろん大切です。例えば、確か手紙の返事が早く入っていれば印象も良くなりますね。どっちがいいと尋ねてどうしようかな、どっちがいいかな、迷うなら、こいつらでも迷っていると言われます。どっちでもいいから早くしようと思います。当然、電話でもスピードは重要です。気になる人から電話番号を教えるねと言われ、あなたがもらった電話番号に電話をしますか。もらったそのうちに電話をする人がチャンスをつかむ人です。ありがとう。今度出ますね、という返事をして時間を置いては、シートにまでも連絡することはありません。熱が冷めてしまいます。せっかく声を持って電話番号を教えてくれたのだから、あなたはその声に早く答えた方がいいのです。早く答えた方が早く連絡が成立します。スピードはチャンスをつかむ人になります。成功している人はみんなスピード人間です。早さが成功する人に変わります。あなたは今まで人生マイペースでゆっくりでいいよと思っていたのではないでしょうか。今日からその意識を卒業しましょう。今からスピードを意識しようと変えましょう。その瞬間からあなたの運勢はアップして全てが上向きになります。スピード人間になる。スピードマイルストーンになる30の方法。その2、運勢アップはスピードを意識するだけでいい。運が良くなりたいです。どうしたらいいですか。運が良くなりたいとはいえ、相手によって事情は様々ですから、アドバイスも様々です。しかし、どんな人も共通する運勢アップのポイントがあります。それがスピードです。私は運勢アップを狙う人はいつもスピードアップを意識すれば運が良くなりますよというシンプルなアドバイスをします。スピードを意識するだけで必ず運勢はアップします。決断が早いと展開が早くなり、展開が早いと一つも早くなり、チャンスをつかみやすくなります。それが運勢が良くなるということです。神様によって与えるより、実際に自分の行動を早くするだけで簡単に運勢が良くなります。スピードには運は良くなります。早ければ早いほどいいのです。手を合わせて良いのではなく、足を動かして行動するものなのです。運は生ものです。ゆっくりしていると、賞味期限が切れてしまい、美味しくなくなります。握り寿司のように出てきた瞬間に食べるようなスピードがあった方が良い新鮮であり、美味しいのです。運勢アップはスピードで実現する。スピードマイルストーンになる30の方法。その3、運が良い人は決まって遅い。ここだけの話ですが、あなたにこっそり教えます。運が良い人は決まって遅いことが特徴です。なぜ遅いのかというと、遅いことがいいことだと感じないしているからです。ゆっくりすれば熟慮しているように思え、慎重になっているような感じがします。真面目な印象も出てきます。慎重な人は進んでゆっくりになり、うまくいかないのです。うまくいかない現実を見てこう思います。自分の熟慮がダメだったんだ。もっと慎重にゆっくり考えればよかった。ただでさえ遅いのにまだ早いと思っています。早いから失敗したんだと感じないして、もっと熟慮と慎重を繰り返し、さらに遅さがします。遅くなればさらに失敗は逃げてしまいます。もっと失敗しやすい体制と変わるのです。もう少し具体的に例を挙げましょう。遅い人は次のようなパターンで運を乱してしまいます。まず例です。メールをもらってもご自宅にもないように慎重に内容を考えてから返事しようと思います。しかしメールを出した側はなかなか返事が返ってこないことに対して残念に感じています。多少のご自宅になってもいいから早く返事をした方がいいのです。この人にメールを出してもなかなか返事が返ってこないと思われメールをもらえなくなり友人も遠ざかってしまいます。遠ざかった理由をメールの内容がいけなかったんだと思いついたらもっと丁寧に考えてからメールを書こうとしています。次に仕事です。仕事を任された時絶対に失敗しないようにと慎重になります。しかしお願いしたら私は終わりまでに時間がかかっているとまだできないのかお願いします。仕事が遅いと業務に支障が出るためだんだん仕事をお願いされることになります。仕事が早くなった理由を仕事の時が悪かったんだと思いついたらもっと丁寧に完璧に仕事をしようとしています。下手でもいいからまずさっと仕事を終わらせることが必要です。最後にないです。少なくないでもなかなか告白しません。もっと相手のことを知ってから慎重な人は決断までに時間がかかり行動しようとする前に見かけます。もたもたしているうちに相手は他の人と付き合い始めます。自分がチャンスを逃した理由を自分に良くないからと思っています。そうではなくてただ決断の行動も遅かったからです。悲しいかな。うまくいかない人は自分が遅いことが原因ということに気づいていないのです。むしろ自分はまだ早すぎるとさえ勘違いしています。早すぎる決断だから失敗したんだと思いさらに遅くなりさらに運もチャンスも逃げていきます。遅いことを熟慮慎重と勘違いしないようにする。スピードマイルストーンになる30の方法。その4、迷ったらどっちかでもいいということ。どっちにしようかな。迷うな。こうした経験は毎日のようにある当たり前のことですよね。よくある経験だけに迷うことになってしまっている私たちです。しかし、この迷っている時間が積み重ねれば大きな時間の積み重ねます。意外とこの時間の方がチャンスを逃している場合があるのです。B の商品を迷って時間をかけていると、いざこういう仕事を決断したときに、たった今振り切りましたということになりません。もたもたしているとチャンスはというように見えてしまいます。結論から言えば迷っているということはどちらでもいいということです。どちらも大した何か迷っているのです。どちらでもいいということです。早く決めて早く行動して早く結果を出すことの方が大切です。この事実に早く気づき、スピード人間に迷わない人が成功を収めています。迷ったときは直感的に言えばいい。本でも、買い物でも、レストランのメニューでも、迷い始めたらどれも大差はないと考えればいいことです。どちらでもいいのです。決めるのが一番。最初のメニューに飛んで気になる、興味があると思ったものを直感で決めてしまいましょう。考えているよりも、行動する方がチャンスをつかむというのです。迷ったらどちらでもいいからすぐ決断する。スピードマイルストーンになる30の方法。その後、ゆっくりイコール安定ではない。スピードイコール安定である。世間ではゆっくりイコール安定というイメージがあります。丁寧さなり、力強く安定を演奏させます。しかし、あまり考えるだけの世界です。現実ではゆっくりであることを不安定になります。ゆっくりすれば安定するのは妄想です。あなたが自転車に乗っている時を思い出しましょう。時速1キロというゆっくりしたスピードで進むことはどうでしょうか。だが不安定になり、今も横に倒れそうになりますね。自転車を漕ぐためにゆっくりであることを下と中と集中が必要です。対して前も進んでいないうちから伝えます。遅ければ遅いほど不安定になります。安定のスピードがなければ安定しないのです。安定をさせるためにはスピードをすることです。スピードこそ安定です。自転車操作であるように安定のスピードがあって初めて安定します。安定した企業には必ずスピードがあります。学校の成績が優秀な人も必ずスピードを持って勉強しています。自動車もスピードがあるのは効果です。スピードがあれば雑念というイメージがありますが、実際は楽なのです。早ければ早いほど安定した操作ができるようになります。スピードイコール安定が本当の現実なのです。安定させるためにスピードを出す。スピードマイルストーンになる30の方法。こうしたことにドキッとしたならに同等です。さりやすい体質の本当の原因を教えましょう。失礼ですが、さりやすい性格はもしやゆっくりな方ではありませんか。さりやすい人には意図的にゆっくりする習慣がありますさりやすい人は決まってゆっくり落ち込み行動をしています。もちろんゆっくりすることにはメリットがあるのも確かです。時間をかけて慎重になることで丁寧で間違いのない仕事をこなせることでしょう。しかし、ここに注意があります。ゆっくりやることは本当はさりやすくなる法則があることです。信じられるなら本当かどうか実際に試してみましょう。今すぐ席を立ってください。何をするのかというとゆっくりしたスピードでやるだけです。今すぐこの文章を読むのを止めていいですが、実際に自分の体を感じるか試してみましょう。ただ1分3秒くらい時間をかけてゆっくり前へ進みます。片隅のようにゆっくり歩いているときの自分の最大を感じましょう。1分続けるだけでおそらく大きな差を感じるはずです。どんなに体力があっても使いやすくなるはずです。それでほとんど前へと進んでいません。せいです、私は体質は関係ありません。スピードの問題です。では次に早いのペースでやりましょう。使いにくいようにスムーズに前へと進みます。今度はスピードがあった方が早く前へと進めるだけでなく使いにくいのです。ゆっくりから使いにくいではありません。使いがゆっくりではなくゆっくりから使いのです。スピードさえあれば使いにくいのです。ある程度のスピードは使いにくい習慣なのです。使いないためにスピードを出す。スピードマイルストーンになる30の方法。その7、人生を前に楽しむために迷ったら両方やろう。あなたがですね、行ったときのことです。メニューを選んでいる際にこういうことを思ったことはありませんか。 A よりも食べたい。でも B よりも食べたい。判断に迷うときがありますね。あなたがどうしていますか。現状どちらかと選んでいたのではないでしょうか。おや、ちょっと待ってください。一回で一つしか選んではいけないというルールはありません。もっと贅沢にしていいのです。両方選べばいいのです。両方選べば一度にの経験を味わえます。私たちはいつの間にか一つしか選んではいけないという優先感があります。しかし一つしか選んではいけないというルールはありません。スピード人間は迷ったときどうするのかというと、両方選んでしまいます。両方選ぶという習慣は経験の前に増やす習慣です。贅沢と思われてください。贅沢ではなく賢いのです。むしろ一度に一つずつ真面目に選んでいる方が早く時間がもったいないのです。贅沢と思っていると時間がどんどんついていき、それこそまさにチャンスを逃してしまうということです。迷ったときは両方選ぶというチャンスなのです。経験はたくさん生活すること、人生が輝きます。人生を前に楽しむために迷ったときは両方選ぶという習慣が大切なのです。一度に両方選ぶと経験が前に増えます。話の手も前に増えます。美味しさも前に楽しめます。こんなに贅沢に生きているのかと思いますが、生きているのです。ただ、一度しかない人生を一度に生かすのをいつも同時に選んでしまうのです。迷ったときは両方選ぶ。スピードマイルストーンになる30の方法。その8、スピードマイルは自動的に買ってしまう。ランテン君、はい、これでしょ。あなたもご存知のランテンです。 勝敗は運任せと終わりがちですが、実は絶対に勝つことがあります。逆転というのは前に自分から先に出してしまうのです。相手は私、いきなりこちらが自動的に立ってしまいます。少し力が出ましたか。逆転を例に出しましたが、人生においても同じです。早く行動した人が自動的に立ってしまいます。しかし、私たちは相手も自分も同時にスタートしなければならない先入観があります。もちろん、テストや試合のような早いやり取りではスタートを同時にしなければなりませんが、僕考えたケースです。人生においてほとんどのチャンスにスタートの時は関係ありません。早く行動した人から自動的に立ってしまいます。私は中学1年生の頃に数学で成績がいつもトップの友人になりました。仲良かった友人で彼のことをよく知っているつもりでしたが、彼の数学は群を抜いてトップでした。同僚では私と同じ道を歩いて帰り、一緒に話をしながら帰ります。しかし、クラスの彼を知っていましたが、なぜ成績が良くなるのか分かりませんでした。そんなある日、なぜそんなに成績がいいのと尋ねてみたことがあります。単純な答えが返ってきました。中学生になる前に塾で勉強していたから、なんと彼は中学1年で数学の勉強を小学6年生の時から塾で習っていたのです。それだけのことです。それだけでいいのです。早く始めた方にもちろん言うんです。学校で習う前のことまで知っています。これではさすがに叶わないよと学力の差を実感しました。確かに勉強を早く始めてはいけないというルールはありません。中学生の勉強を小学生の頃から始めてもいいのです。早く行動した人が自動的に勝ってしまい、普通に行動した人の方が新しい人に負けてしまうのです。最終的に早ければ自動的に勝ってしまうのが人生の法則です。先走りすればいいのです。あなたが先走りすれば相手はどうしても新しい人に自動的に勝ってしまいます。やりたいことならば今すぐ始めればいいのです。スピードを持って早く始めれば始めることを他の人より有利になります。先出す。スピードのある人になる30の法則。その9。一流になるための一歩はまずスピードだ。アスリート、ミュージシャン、作家、経営者など一流と呼ばれる人には共通して出題があります。高い質があるため素晴らしい業績、功績、仕事ができます。しかし、そんな人はどうできないのかというと、量からです。極めて膨大な量を経験しています。たくさんの量をこなす数字に必要と伝達します。あなたも経験したことがある誰もその意思です。たくさんの数を経験すれば慣れてしまい、早くうまくできるようになります。では、そんなたくさんの量をどうするかというと、スピードです。スピードがないとたくさんの量をこなすことができません。故に一流と呼ばれる人には必ずスピードがあります。一問にもスピードなのです。スピード、量を一流。これが一流になるための基本です。一流になるためにまず何から始めればいいのかというと、スピードを出すことから始めるのです。スピードの量と、かわり、量と、かわり、しない重要な階段となります。一流になるための一歩はまずスピードからです。一流になるためにスピードを出す。スピードのある人になる30の方法、その10、決断できないのは脳が衰えているでしょうと。私たちが普段通っているうちに決断は不要です。学校までの通学にどの道を通ろうかなと考えませんね。会社までの通勤に通ずは何をして、どの電車でどの道でとは考えません。どんなに朝眠くてぼっとしても、シートが点から並べてできてしまいます。いつもと同じようにすればいい。そう思っているからできるのです。頭を動かさなくても体が勝手に動きます。いつもと同じようにすればいいですから、考える必要もなく決断する必要もありません。私たちはいつも何か毎日同じことを繰り返していますし。同じことを繰り返しては、しかも決断も必要はありません。どんどん脳は衰えるのです。体は動いていても脳は眠っている状態なのです。決断が必要なのはいつもと違ったことをするときです。新しいことを始めるためには決断する必要があります。いつもと違ったことをするときにやってみようと脳が動かさないで達成させます。決断できない人はいつも同じことを繰り返しているからです。同じことを繰り返しているから脳は衰え、その証拠に決断力が失われています。脳を鍛えるためには決断することです。結果はどうであろうと自分から決断して、どんどん決断する癖をつけましょう。決断しなければ何も始まりません。人生は決断の連続です。いつもと違ったことをして脳を活性化させる。スピードのある人になる30の方法、その11。こんなのを乗り越えるためには走って飛び越えればいい。雨が降りました。あなたが道を歩いていると目の前に水溜りがありました。小さな水溜りならその場で飛び越えてしまうでしょう。しかし大きな水溜りもないとその場で飛び越えるわけにはいきません。あなたならどうしますか。スピードをつけて助走し足肩のように飛び越えますよね。大きな水溜りは助走をつけて飛び越えないようです。問題なく前へと進めます。スピードを持って走った時大きな困難を乗り越えるのは水溜りだけの話ではありません。人生でも大きな困難を乗り越えない理由はスピードがないことが原因です。大きな水溜りは失敗する人はいつもペースが遅く、失敗しない人はいつもペースが速いものです。なぜかというと、助走があるかないかの違いからです。普段からスピードのある人は常に助走している状態です。大きな困難にやってきても、水溜りのように乗り越えることができるのです。乗り越えられないのはスピードがないからです。スピードがないと助走がないために水溜りをしてびしょびしょになります。早ければ失敗しやすいというのは嘘です。本当は早ければ失敗しにくくなるのです。スピードこそ困難を乗り越えるためのポイントです。スピードなしに困難を乗り越えるというのはありません。あなたが大きな水溜りを助走して乗り越えるように大きな困難とスピードがあった方が乗り越えられるのです。スピードで困難を乗り越える。スピードのある人になる30の方法、その順に、常識で考えるとスピードは出ない。非常識で考えるとスピードが出る。常識を考えて考えているとスピードが出せません。当たり前という先入観に縛られ思い切った発想や行動ができなくなります。しかし本当は常識という方は当たらないようなものです。騒ぐことも伝えることもできません。自分がそこにあると思い込んでいるだけです。心境のようにあるように言えても実はないのです。スピードは誰も考えないような非常識で考えると見ているのです。非常識で考えるときに先入観がならないと思い切ったスピードが出るようになります。本来先入観が当てないのですが、障害も伝えそうですと幽霊のように進んでしまうのです。私はいつもこの書くときは非常識で考えるようにしています。例えば常識で考えると明るい性格が人に伝えると考えることです。しかし思い切って非常識に考えてしまい、暗い性格が人に伝えると考えます。誰もそんなことを考えません。しかしあえて非常識に考えます。すると彼のものです。会社には暗いからそういう部分があり、非常識に書くと新しい選択を得られるようになります。非常識に考えていると自分でも驚くような文章ができることがあります。私がこの書く発想はいつも非常識からです。世間には常識や先入観がありますが、自分からあります。今ある常識から価値をひっくり返して書いてみると、それも正解になります。逆に頭の思いが最後なら、頭も最後なんです。お世話の思いが最後なら、頭も最後です。お世話のようにどんどんひっくり返しているという状態です。今ある常識をひっくり返して非常識に考えると、新しい発想が生まれ、それも常識になります。すると、非常識やらずに他の人が書いていないような内容を書くことができるようになります。みんな常識を守りすぎて、硬い文章になっています。常識を破ってはいけないというふうに忠実になりすぎています。しかし常識を破っても私のように書けるのです。先ほども言いましたが、常識は当てないようなものです。自分がそこにあると思い込んでいるだけです。思い切って非常識に行動すると、続けてしまい、今度は当たったと気づきます。当たり前とそんなことをしてはいけないという常識の高さになっていませんか。高さまでが動きにくいスピードが出ないのです。当たり前とそんなことをしてはいけない常識を破った時に自由なりにスピードを出して進むことができるのです。非常識に行く。スピードのある人になる30の方法、その13、仕事のスピードは初速だけを言うのではない。前倒しにすることもスピードの一つ。仕事のスピードを解くと初速度を褒める人が多いのではないでしょうか。例えば、最悪資料を作成者に迅速に考えて判断者に効率よく仕事を進めたりです。確かに、適当に仕事を進めていく様子は仕事のスピードが速いと言えるでしょう。パソコンの CPU の性能が高くと作成するように仕事の初速度が速いと作成します。しかし、仕事のスピードは初速度のことだけを言うのではありません。前倒しにすることもスピードの一つです。その仕事は前倒しにできないか。大きな仕事である必要はありません。ちょっとした作業や小さな作業でいいのです。現在予定されている仕事を少しでもいいので前倒しにできないか考えてみてください。前倒しができればスケジュールが前倒しになって仕事の完了も早くなります。例えば、明日の朝、印刷するものの処理があるなら、今日中に印刷します。半日ほど仕事を前倒しするだけのことです。印刷するだけなので大したことではありませんが、これだけでスピードアップが実現します。今日は朝はその分だけ仕事が前倒しになって完了が早くなります。あそこを持っているメールなら、途中に送れないか検討してみてください。簡単な連絡や報告といった内容であれば、すぐメールを送れるでしょう。途中に送信完了しておけば、その分だけ仕事が前倒しになります。来週打ち合わせがあれば、今週前倒しできないか検討してみてください。先方の都合があるため難しい場合もありますが、可能であれば日程の調整を行う必要があります。少しでも早めに打ち合わせが終われば、次のアクションに送り出しやすくなり、仕事の完了も早くなります。もちろん、無理は禁物ですが、余裕があれば、どんどん前倒しにすることです。小さな仕事に関して、可能な限り前倒ししていけば、あなたの仕事はどんどんスピードアップします。1日でも1時間でもいいので前倒しにすることです。1分の前倒しも価値があると考えてください。仕事の前倒しもスピードの一つです。可能な限り仕事を前倒しして仕事のスピードアップを図る。スピードのある人になる30の方法、その14、若者は若さを前にスピード、年配は及ばないスピード。自分はもう若いから、若い人は体力も健康もありスピードは自由自在です。しかし、年を取って及ばないスピードを諦めてしまう人がいます。諦める必要はないのです。若者には確かに若さがありますが、経験の蓄積がありません。年配者は長く生きているのですが、経験の蓄積を前にしてスピードに変えればいいのです。長く生きているからこそ、経験も他にも人脈もあることでしょう。自分の欠点などに加わる必要はないのです。今の状況の部分だけを満たして生かしてしまえばいいのです。できることだけ目を向けましょう。置いている方と生きることを何に変えてしまえばいいのです。何に変えた時にスピードを変わります。結婚して子供がいたらできないと考えるのではありません。結婚して子供がいたらできると考えるのです。今の状況を 大枠内からは身を切りした耳の違和感です。お湯場にスピードに耐える。スピードのある人になる30の方法。その15。行動で一番時間がかかっているのは決断するまでの時間。人が行動するときに何に一番時間がかかっているのかというと決断するまでの時間です。私たちは行動し始めると早いのですが、決断するまでにとても時間がかかってしまいます。例えば、海外旅行に行くときです。実際の旅行そのものより行くぞと決断するまでに時間がかかります。お金、スケジュール、場所、メリット、メリットなどを真剣に考え、頭の中で考えるようになります。考えることがたくさんの時間がかかり、なかなか総合的な結論を出せないのです。この決断を早くすることで私たちの生活は大きく変わるものです。一番時間がかかっている決断するまでの時間と少しでも短縮させましょう。早く決断できれば自然と行動も早くなり、人生も早く進むようになります。決断するまでの時間と短縮させる。スピードのある人になる30の方法。その16。早い決断こといい決断。決断は少しでも早くすることです。決断が早くなれば自然と行動も早くなります。決断が早くすれば間違いも起こりやすくなるよ。いえ、そうではありません。むしろ早くです。そもそも決断は早いことらしくできるものなのです。早い決断は間違えることはありません。少しでも早く決断しようとすると直感力なかなかです。直感で決断したことは過去の膨大な経験の蓄積から湧き出ることです。その過去の経験からそう思いつく直感の頼りにした決断は頼りになります。過去何十年もの経験の一瞬の判断のために想像にされているのです。しかし時間を置いてゆっくり考えようとするとこれができなくなります。いらないことまで考えてしまうようになるからです。お金、スケジュール、場所、メリット、メリットを考え出してせっかく初めにあった直感を失ってしまいます。早い決断ことらしくなり遅い決断と間違いやすくなります。あくまで考える時間を与えるままに次々と決断した方が良い方向へ向かいます。自分の直感を信じて早く決断、早く行動するスピードをつけましょう。決断のスピードアップをする。スピードのある人になる30の方法。その17。先にスケジュール先にスケジュールを思い切って考えてしまうことです。スケジュールになるとそれに向かって仕事や勉強を強制できるようになるだけでなく、やる気が出てきます。小学生の夏休みを思い出しましょう。明日遊園地に行くという予定があれば、じゃあ明日の宿題を今日のうちに終わらせておこうと思いますね。実際にそうするはずです。やる気も出るはずです。その感覚でいいのです。先にスケジュールになって後から調整するのです。スケジュールに多少無理があってもそのスケジュールで問題なく進めるように片付けることを片付けておきます。もしベストなスケジュールを先に考えるとなかなか決断できなくなります。あの日はダメ、この日はダメと正解が続き何も行動できなくなります。スケジュールはあえてわがままに決めてしまいます。後からそのスケジュールで何ように一生懸命になるのです。いい意味で明日ということです。今日はスケジュール最初になるとそのスケジュールに合わせようと努力しています。やるということも迷いのです。来週テストがあるとあれば勉強するぞというやる気も出てくるのです。まず予定があってことです。予定がないと人間はやる気が湧いてきません。予定があるからやる気が出て具体的に行動できるようになるのです。先にスケジュールを決めてしまう。スピードのある人になる30の方法。その18。嘘は真実に変えてしまおう。この仕事できる。どうしたら仕事の願いがあったときあなたはこう思います。できるかもしれないし、できないかもしれないし、判断が難しい理由の願いがありますね。特に初めての仕事は何度のイメージがあらず判断に迷います。しかし成長のためであれば迷うことはありません。できます。と言った方がいいのです。できないような不安があっても多少の嘘でできます。と言ってしまいましょう。できない部分はどうするのかというと、低くてから必死になって勉強するのです。嘘を真実に変えてしまえばいいのです。できるかもしれないし、できないかもしれないし、という曖昧な返事をしているとどうしたらいいかをしません。仕方ない。他の人にお願いする。せっかくのチャンスを逃してしまいます。チャンスは一時です。わずかなチャンスを掴む人にはスピードがあります。スピードを出すためには最初に嘘をついておき、後から真実に変えてしまえばいいのです。これだ。と思ったチャンスは最初に掴んでおきます。必要かな、どうかなと考えてからチャンスを掴むのではなく、掴んでから考えるのです。嘘をついてチャンスを掴んでから真実に変えてしまえばいいのです。スピード人間は嘘をつきやながら嘘を真実に変えます。できなくても後から勉強しているようになれば嘘ではなくなります。嘘をついてチャンスを掴んでから真実に変えてしまう。スピードのある人になる30の方法。その19。何も変わらない。笑顔でスピードを出す。スピードを持って行動していると、ただだんだん近づかなくなります。行動に見て、たまに気がなくなり、だんだん表情が高くなります。表情が高くなると、周りが見て、ちょっと怖い雰囲気が出てしまいます。忘れてないことは、笑顔になってスピードを出すということです。硬い表情でスピードを出すと怒っているように見えますが、笑顔になってスピードを出すと楽しんでいるように見えます。笑顔はストレスを小さくすることもあります。笑った顔で行動しているとスピードを出すが、感じであろうストレスもだんだん感じなくなるのです。笑っている表情がストレスを消す効果があるからです。笑顔スピード人間になる。スピードのある人になる30の方法。その20。面倒くさい毎日はスピード仕事術のため。私たちは小学生の時、たくさんの表を覚えます。いちいち、表を計算して答えを弾き出すのは時間がかかります。そこで計算して答えを出すのではなく、学んでしまいます。完全に暗記の作業です。小学生の低学年の時期に81人の方が暗記するのは大変な作業です。しかし、その暗記ができるからこそ、暗算もできるようになります。その後、数学の問題が出なくても、かけ算と暗記をしていたからこそ、計算がスムーズになります。初め面倒な暗記をしたからこそ、かけ算で無駄な時間を使わなくて済みます。算数が変化した話ではありません。見た問題でも、かけ算を使って問題を解くことがあります。社会の科目で生活費を計算するときも、かけ算が必要です。低学年で経験した暗記は、他の教科も役立ちます。素早くできる計算術の根底には暗記をしたらあります。社会人でも仕事の早い人は頭の回転が早いのではありません。実は暗記に通っているからです。メモというのは確かに素晴らしい姿勢ですが、思い出すときにいつもメモ帳を返すのでは時間がかかります。そこで仕事で必要な基本的な知識は前もって前暗記しておきます。仕事の早い人は必ずどこかで膨大な暗記をしています。そのように用語も含み前暗記して仕事がつまることないようにします。前暗記したときにスピードがなります。瞬時に発言できたり、いちいちメモ帳を開く必要がなくなり、人の話を抵抗なく聞いたりできます。上司や同僚との会話もスムーズにでき、人間関係の影響を及ぼすのです。基本的な知識はあらかじめ前暗記しておく。スピードのある人になる30の方法。その11。処理行動のことをスピードが出る。スピードは処理が一番です。処理だけでは実現できないと言っても過言ではありません。行動しやすくなり、決断しやすくなり、問題が解決しやすくなります。洋服を親にさせてもらうより、自分処理できた方が手間がかからず進めます。誰かと相談してから決めるより、自分処理で決断した方が面倒なく進めることができます。処理で自転車は早く前へ進みますが、彼らのことを不安定になり、スピードが出にくくなります。メンバーそれぞれのスケジュールがなかなか合わないため、手の打ち合わせができにくくなるからです。大勢の人と話し合って決めることを処理が誰とも相談することなく、即断即決になります。スピードは処理で行動するときに出るのです。処理で行動する。スピードのある人になる30の方法。その12。ひらめくためにはスピードを出せばいい。私はたくさんの文章を短時間で書いています。1冊30項目の最短でですが、長くても1週間です。皆さんは彼の早いのに面白いような次々とよく書きますねと呼びますもともとせっかちな性格なので早いのはあまり進むそうですもちろん早いですねと言われるのは嬉しいのですがちょっと違うなと思います早かから結果として面白い内容の文章が書けているだけです面白い文章は早さを意識すれば自然と書けてしまいますもしゆっくり慎重に書いていればこれまでのような文章は書けなかったことでしょう分かりやすく説明をさせていただくとスピードを出すことによる暇なく利用して文章を書いている状態ですレーシングからはスピードを出しているとまさにより道路が暇なく生きますよね文章も同じくスピードを出して書いているとまさによりひらめきという暇なく書き始めますスピードを出すだけでいいのです私はネタを用意せずにいきなり書き始めますスピードを出してとにかく書いているとひらめきという暇なく生きるようになるからですレーシングからスピードを出せば出すほどひらめきが入ってきているように文章を書けば書くほどひらめきの暇なく入ってきますスピードを出して書いているときったくまではひらめきを利用してさらに次の文章を書いています次の文章をスピードを意識して書いているとさらに暇なく書きその時間に書いてしまいます暇を次々と繋げてあっという間に一冊書き上げてしまうのですひらめたその時間に書いてしまい書いていることからひらめき気づけば一冊書き終スピードがあると集中力が出て重力、気力も同時に発揮できるようになるのです。その瞬間、周りが見なくなり、同時に記憶がなくなります。時間は短くて構いませんから、その短時間だけはとても集中することがポイントです。私はただ集中して書いているから、結果としてその高い文章を書けるだけです。個人の能力ではありません。私はしばしば、これは私でなくても書けるなと思います。私でなくても他の人でもスピードさえあれば、ひらめきはいかでも出ることでしょう。作家にとってスピードこそ命なのです。ひらめきはスピードを出すことで得るものなのです。スピードを出してひらめく。スピードのある人になる30の方法、その13、全力でスピードを出すと、記憶喪失になる。嘘のような本当の話を一つ隠します。あなたは笑わせようと思って書いているわけではないのですが、笑い話に聞こえることでしょう。私はこの書き終えた時を何を書いたかあまり記憶がありません。この書き終えた時に嬉しくなって、構成の担当者に書き終えましたと電話で報告します。タイトルを書いた時に私はこう書いることがあります。何だったかな忘れた。嘘のような話ですが、実はです。嬉しい感情は残っているのですが、内容があまりはっきり思い出せないのです。書き終えて自分で書いた文章を見直していると、そういえばこういうことを書いていたなと思い出します。だから書いているのではありません。嘘のような本当の話です。あなたの当てはまる、例えば、わかりやすいことでしょう。学生時代50メートル走を話したよね。一生懸命全力で50メートル走っている時の記憶はほとんどないはずです。全くないとはありませんが、大変記憶が薄くなりますね。 全力で一生懸命集中しているときはほとんど記憶喪失に近い状態になります。走ることそのものに集中していると走っているときに記憶がなくなります。これと同じ状態なのです。一生懸命全力で集中してスピードを出して実践していると記憶がほとんどなくなります。書くことそのものに全てが集中して周りに見えなくなり、書いているときに記憶があまりないのです。書き終えてほっと一息ついて振り返ったときにこんなことを書いていたんだと自分でも驚くのです。だから書き終えたことは何を書いたのか自分でも喜ばせています。私はこれでいいと思っています。自分が集中している証拠だし、これぐらいになることを集中しているのだから満足しています。むしろ記憶があるようなおかしな話です。記憶がないことを一生懸命に走った50メートルは全力を出し切った証拠です。同じように自分が何を書いたか思い出せないことの状態はそれだけ全力を出し切ったという証拠です。私はいつか記憶があるかないか同時に自分の集中力を測るようになりました。本当に全力でスピードを出せば必ず記憶がなくなります。あなたがスピードを本当に出し切っていたかどうかを確かめるために記憶があるかないかで判断すればいいのです。記憶がなければ集中していたということです。全力だったということなのです。記憶がなくなるかにスピードを出す。スピードは一緒になる30の方法。その14。まず合わない人が有利になる。待ち合わせをすると緑のパターンに分かれます。1、約束の時間内に行く人。2、約束の時間通りに行く人。3、約束の時間に遅れる人。人間とは面白いので、相手早く来る人はいつも早く来るし、遅れてる人はいつも遅れてきます。その人が行われている習慣が行動にそのまま反映されているからです。スピード人間はもちろん、1、約束の時間前に行くというパターンです。早くでは待たないといけないよという社の要は決まっていつも遅れている人です。実は早く来た方がいろいろな面において有利になることを知っているのです。早くでは心を落ち着かせてあげます。見られた髪を整えたり、お手洗いを済ませたり、息を整えたりと時間に余裕があることができます。もちろん早めに来る方が立場的に有利になります。遅れてくるとなぜか悪いなと危険を感じます。早く来た人の発言は自然と有利になり、立場が上になります。先手必勝ということがありますが、まさにこのことです。ギリギリに階段を行ったのではありません。早めに行動することに階段を抱いてほしいのです。スピード人間は進んで、まずは見直します。先手を進めたり、勝ってしまうのです。自分から進んで、まずは見直します。スピードは一緒になる30チャンスを下げず悔しい思いをすることがあります。努力が報われることはありません。さほど努力したにもかかわらず苦悩の結果で終わることがあります。後になってそんなチャンスが続くこともあるでしょう。この時執着する人がいます。もったいないことをした。悔しくてたまらない。あの時調子がいいからチャンスを下げたはずだ。チャンスを逃したけど何とかならないだろうか。くよくよしたり悔しかったりして腹が騒ぎてます。もちろんチャンスを逃せば悔しさはあって当然です。チャンスはいつでもどこでもあるわけではありません。チャンスが貴重なものであることを逃した悔しさも特別大きくて涙になるでしょう。逃したチャンスを何とかしたくて我々の気をしたくなりますが、これが遅くなる原因です。逃したチャンスに執着すればすることで一緒に次の妨げとなります。過去を振り返ることになり、今に集中できなくなります。くよくよしたり悔しかったりすることで原因の素質となり、元気を失われます。執着することは遅くなる原因です。逃したチャンスをくよくよしたり悔しかったりしたことで可能です。欲しい気持ちはあるかもしれませんが、終わったことは仕方ありません。どれだけ悔やんだことで結果は変わりません。くよくよしていると元気が奪われるだけでなく、貴重な時間まで失われてしまいます。逃したチャンスに執着しない。チャンスを逃したらさっと気持ちを切り替え、次に向かうことです。仕方ない。もう終わったこと。さあ、次に行こう。自分に言い聞かせ、気持ちのスイッチを切り替えましょう。たとえ逃したチャンスが大きくても、潔く切り替えること。悔しい気持ちが大きくても、心を鬼にして切ってください。これでいいのです。逃したチャンスに執着しないことで、無駄な時間や労力を費やすことがなくなります。さっと次のアクションに進め、スピードがあります。仮にフットワークによって次のチャンスにも恵まれるのです。逃したチャンスに執着しない。スピードのアクションになる30の方法。その16。自分から行動すれば仕事が早くすぎ、自分も成長する。まず時間というのはこうしてもらいます。電話の返事を待つ。先生が教えてくれます。仕事が終わるのを待つ。待っている時間にぼっとしているのはもったいないことです。待っている時間があれば行動することです。何もせず待っている時間は成長のない時間です。スピード人間は待っている時間があれば自分でやってしまいます。自分から行動すれば仕事が早くすぎ、自分も成長するからです。しかし、こういう時、行動の備えてはなくしまいます。自分が行動した時に行動の備えてはなくてはいけません。むしろ自分に行動できるチャンスを与えてくれたと感謝してしまいましょう。相手が戻していたからこそ自分でやってしまおう。という気になるのです。待っている時間を行動する時間に変えることができたのです。待っている時間があれば自分からやってしまう。スピードのアクションになる30の方法。その17。落ち着きはスピードをつく。早くしないからとはいえ焦るのはいけません。焦るのは精神的に余裕がない証拠です。焦って行動している姿は確かにスピード人間のように映ります。しかし、そんな人の表情には余裕がありません。ただ早くすることでしか考えていないと焦りに変わってしまいます。それに何より間違いや失敗をしやすくなるという副作用があります。間違いや失敗をすれば回復に時間がかかり結果として遅くなります。本当のスピードは落ち着いて間違いや失敗を未然に防げる状態のことを言います。どんなにスピードを意識しても常に落ち着き、だけは失わないようにしましょう。落ち着きのある状態で早くすれば間違いをすることはありません。間違いや失敗さえなければ多少のスピードが遅くても結果として早く進みます。キーボードのタイミングで重要なことはいかに間違いないタイミングできるかです。ただ早くすることを意識しているとミスが多くなります。間違えて回復してしまうと修正するために時間がかかり結果として遅くなります。落ち着いていればミスが間違いないため結果として早くなるのです。どんなにスピードを出しても落ち着きなければ失わないようにする。スピードのアクションになる30の方法。その18。今日から話しかければ今から話しかければ今スピード人間は必ず話しかける側ではなく話しかける側になります。話しかける側は恥ずかしいから人に話しかけません。話しかけるのはじっと待っている側にはね、正直な自動的になりながら進展しません。いや、進展どころか話しかける側になっていると一度も話すことなく二度と会わなくなる可能性があります。たった一度しかない人生を相手から話しかけるのを待つ人生でいいのでしょうか。人と違うのは運ではありません。自分から話しかければその瞬間の違いで一つの難解です。そもそも待たなければいけないというルールはありません。自分からどんどん話しかけて積極的に仲良くなっていけばいいのです。早く人と違い仲良くなり親密になります。と、もはやも話しかける側にならないと人間関係のスピード進展もないのです。さあ、今日から話しかける側になっていた人生は終わりです。あなたがあの人と話しかけていればいいなと思っている人に自分から話しかけスピードアクションになる30の方法。その19。今しかできないことを後回しにしていませんか。スピードは今しかできないことを今していると自然とスピードができます。しかし、世の中には不思議な人がいるのです。今しかできないと笑っていながら後からしようとする人がいるのです。勉強をしないで遊んでる方にも大学生がいます。勉強は後回しにして遊ぶことを優先している人がいます。勉強は社会人になってからすれば十分に間に合うと思っているのです。今しかできない勉強を後回しにしています。そもそも学生の仕事は勉強です。勉強に専念できるのは学生である今しかありませんが、遊ぶのは後からでもできます。勉強は後回しにして社会人になってから勉強しようとすると、実際は仕事で忙しくなり勉強する時間がなくなるのです。いや、そういうことが社会人になった時に勉強してきた人たちを常に繋がるため一歩の向こうも良くなります。初心者ではなかなか給料も稼げなくなり、学生になります。学生時代は遊び弁当という時間ではないのです。弁当遊びの時間です。学生時代は今勉強しておけば社会人になって楽になり、それから遊びがいいのです。チャンスも同じです。チャンスを今、今しておかないと後からでは意味がなくなります。今日まで使える例のチェックがあると、チェックを前は上級、上の方に向かないといけません。明日になればチェックの件が消えていくため、使えなくなります。今しかできないことを今しておくのです。後からできることは後回しにしておけばいいのです。今しかできないことを今しておく。スピードアクションになる30の方法。その30。私の母にスピード人間に通ずる時間があるのでご紹介します。この時、私が久々に行って帰った時のことです。お昼過ぎに母の部屋に入ると、母のベッドで横になりのんびり手を読んでいました。本物の仲間と間違えてしまいそうな姿です。午前10時に全部仕事を終わらせた。私はハッとしました。確かに母はいつも早起きです。朝の5時に起きて、犬さんと片手仕事、犬の掃除、布団仕事を全て午前10時に終わらせてしまいます。暑い夏は太陽が出始める、まだ暗い仕事を始め終わらせてしまうこともしばしばです。仕事中の母はもちろんスピード人間になっています。できたり、手早く仕事をしているところを見ると、私も驚いてしまいます。余裕が欲しい時にゆっくりするのではありません。スピードを出して早く仕事を終わらせたらそれだけ余裕の時間ができるからです。時々余裕をつくイコールゆっくりするという勘違いをしている人がいます。ゆっくりのんびりしていると一つの仕事を終わらせるまでに時間がかかり傷が開けています。それでは本当にゆっくりできる余裕の時間がありません。午後余裕の時間を過ぎたいと思ったら午前中にスピードを出して仕事を終わらせることです。ゆっくりしたいからこそスピードを出してさっさと仕事を終わらせるのです。早く仕事が終わればゆっくりした時間ができるのです。午前中のうちに仕事を終わらせる。スピードのアクションになる30の方法。まとめ、その1、スピード人間になる。その2、運勢学はスピードで実践する。その3、遅いことを熟慮、慎重と勘違いしないようにする。その4、迷ったらどちらでもいいから続けて算する。その5、安定させるためにスピードを出す。その6、使えないためにスピードを出す。その7、迷った時は両方やる。 その8、先出す。その9、一流になるためにスピードを出す。その10、いつもと違ったことをして脳が成果させる。その11、スピードで困難を乗り越える。その12、非常識にいる。その13、冗談でもいいから夢を口に出している。その14、追い込まれにスピードに変える。その15、決断するまでの時間を短縮させる。その16、決断のスピードアップをする。その17、先にスケジュールを決めてしまう。その18、嘘をついてチャンスを掴んでから真実に変えてしまう。その19、笑顔のスピード人間になる。その20、すぐ届いてしまう。その21、一人で行動する。その22、スピードを出してひらめく。その23、記憶がなくなるためにスピードを出す。その24、自分から進んでまず側になる。その15、多少の気になることを外に出て移動する。その16、待っている時間があれば自分からやってしまう。その17、どんなにスピードを出しても落ち着きながら失わないようにする。その18、話しかけたら皆にたくさんの人と知り合う。その19、今しかできないことを今しておく。その30、午前中のうちに仕事を終わらせる。